はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は、愉快な方を楽しく紹介していく番組でございます。お相手は私ちゃんまつスカイウォーカーでございます。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日ゲストは
ひえひえい冷蔵庫マンさん上ひえひえい。
すいません冷蔵庫さん、ちょっと風邪気味で、
もう大丈夫です。これやって、マスクしてますんで、
声カツカツなんですけど、
はいはい、
申し訳ございませんが、
もう大丈夫、喋れんの、
熱とかはないんですちょっと咳とか出るんですけど、流行り病ではどうやらないっていうことが分かりましたんで。
なるほど、
はい、
分かりました、
はいはい、ご安心くださいということで、はい、9月のお題映画、
はい、
見てきました。
ええ
で、というところなんですけども、うん、今日ちょっとマッケンジーいないんで、
はい、
お仕事でいないんですけど、
はい、マッケンジー忙しいからね。
忙しいんです。
忙しい。
で、その前にですね、
ええ、
このシャークを、
シャークですね、
シャークをやっつけないとと。
そう、シャーク、え、マッケンジー見たんですかね。
マッケンジー見たと。
忙しいのに
頑張って見たと。
うわ、すごいな。
シャーク行ってきました。新宿シネマート、ウォンカーウェイに押されて、
うん、
全然やる隙が見えかわいそうに追いやられてましたけど、ウォンカーウェイに。
そうね、もうだってウォンカーウェイすごいヒットしてんだもん。
そう、
本当に。
でも見に行ってきまして、
うん、
私感想は、
はい、
普通つまんなくはないけど普通。
そうっすね、これ韓国映画だよね。
韓国映画、
韓国映画にしては普通だよね、
うん、だ、韓国映画にしてはろうになっちゃうと、韓国映画なのに予算が少ないっていうのを感じるっていうのは初めてです。
あれですよね、もう一人格闘技がすごい強い人は、はい、イカゲームの
刑事ですよね。あ、そうそうそうそう、刑事、刑事、刑事、ね、兄貴ね、
うん、
兄貴、
刑事ですよね。でね、僕が思ったのは、
はい、
最後に、
はい、
いじめっ子と戦うじゃないですか、
はいはいはい、
あれが一番地味だったかなっていう
地味でしたね。
地味だったのよ。あれが一番地味。あれここで終わっちゃうのみたいな。
そう、だから刑務所の中で戦ってる時はなんかちょっと漫画っぽいじゃないですか。なんか相手がでかいとか、なんか
明日のジョーなんだ
よ。そう、ピョンピョン、ピョンピョン飛び跳ねたりとか、
うんうん。そうそうそうそう。
それはちょっと漫画っぽい感じでやってる頃、で当然もう男塾よろしく仲良くなるじゃないですか、
うん、
で最後やっぱ戦うんだろうなと思ったら、まず出てきた瞬間戦うし、
そう、
あれまず注意されますよね、あの少年院から出てきて10歩ぐらい先でもう戦い出すんですよ。
いや、ちょっと離れたんだよね。ちょっと離れた、
もう壁見えてましたよ、壁
でね、いろんな技繰り出すんだけど、はい、最後やらないっていうね、
はいはいはい、
選択で終わったわけですよ、はい、行っちゃってよかった
と。戦いの先に待つ未来だが、ただこれで、だから何アクションシーンばっかりで、なんか最後拳を合わせるじゃなくて、なんかこう見せるのかなと思ったら、
うん
うん、アクションシーンで終わるっていう。
そう、ね、アクションシーンで止めて終わるという。
戦いじゃないところに何か帰結点を持ってくるのかなと思ったら、戦いで終わりましたね。普通なんですよ。つまんなくはないんですよ。
つまんなくはないんだけど、もうちょっと胸を躍らせてほしかったよね。
あのね、
うん、
テレ東の昼にやってるとちょうどいい。
そう、あのね、
午後ろで一番おいしいぐらいの。
刑務所の中でも何人か戦うじゃないですか。
はいはいはい、
もうだんだんね、ヒートアップしてくるんですよね。
いや、いいんですよ、明日の自分を超えろとかね、いいこと言うんです、
うんうん、
いいことは言うし、うん、筋トレとか一生懸命やってるから。
あと百進走れってあれリアルだったんで、ね、
そうそうそうそう、
本当にああいうふうになるんですよ。あれ本当に、
うん、だと彼はね、本当に一生懸命根性座ってるから、
はい、
なんとかなってる。だから、あと一つだけ俺すごいなと思ったのは、うん、受け身じゃないんですよ彼、主人公が。いじめられっ子なんですけども、常に何かしら一歩自分で半歩だけ動くことによって未来が動いてるんです。常にだから成立しているんですよね。なんか無理やりやらされてるわけでもなく、辞めるんだったら辞めてもいいよっていうふうに言われるような状況でも、はいはいはい、何くそって言って 半歩踏ん張るから次が見えるんですよ。だからそれを多分一番言いたいことなんだろうなと思って、この映画のそれはすごく良かったのと、あとあのサメっていうのはあの死なずにずっと泳いでるから、お前もサメのように常にこう動いて動き回んなきゃダメだっていうふうにこの先輩兄貴が言って、最後のラストシーンでどうやらそのサメじゃなくてマグロだったらしいっていう、そのなんか落語みたいな感じで無理やり終わらせようとしてるあたりとかが、あ、普通だなっていう
あの最後 の, あの敵もヤクザみたいになって、
はい、
もうちょっと残忍になるのかと思ったら、うん、まあ普通の喧嘩で終わっちゃったね。うん、
すごかったですよね。だからあのライバルが成り上がっていく様が、
うん、
金がないから全部路上なんですよね。
そうなのよ。そう、
すごくないですか。普通もうちょっとと思うんです。だってこれ刑務所のシーンと刑務所の外だけでしか撮ってないですよ刑務所のあれは借りれたんでしょうね、1週間ぐらい
借りれたと思う、
うん、
借りれたと思う。
そのとあとは高校か、高校もサンスタジオあるだろうからそこ借りて、
うんうんうん、
その2、3シーンしかないんだもんなと思って、すごいなと思いましたよ。
まあまあまあまあね、
まあまあ
まあまあ、いっぱい見てたらこういう作品も出会えますよ。
まあでもね、
うん、
例えばじゃあ分かんないですよ、あのサブスクに怒ってたらじゃあ見なくていいですよってわけでもないかなレベル。
あー、なるほどね、
うん、まあまあまあ見てもまあ、ああ、ああ、はい、うん、はいはい、っていう感じだと思います、
うんうんうん、だ楽に見れるかもね、はい、逆に、は
い、でマッケンジーから、ね、はい、お手紙いただいております
。あら、マッケンジー見てくれてお手紙、はい、はい、
シャーク、
うん、
おそらくかなり低予算で作られているでしょうが楽しめる映画でした。兄貴がかっこよかったし謎に笑える部分もありすっきりして個人的に好きな映画でした。ルンルンって書いてある。
うんとね、あいつ大バカ者ですね
かなりバカっぽい感じの
演出してますね、
はい、
彼女、
はい、
キャラ作ってますね、
はい、
はい、わかりました。
まあ彼女が選びましたからねこれね、
うん、
責任取ってもらわないと、
はいはいはい、もう責任取ってもらわないと、はい、まあまあ見たってことはもう責任取ったと思って、はい、
はいはいはい、ということでちょっと話を戻しましょうか。で先月の
松井大吾監督の、
はい、
手です、手です、日活ロマンポルノ50周年企画の第1弾ですね、
はい、
第1弾、どうでした。
これね、
うん、
結論から言うと、
うん、
相当面白かったです。
いや僕ね、
はい、
あのそのすごいエッチシーンがあるとか、
はいはい、
すごいなんか展開があるとか、はい、すごいアクションがあるとかっていう作品じゃないじゃないですか、
はい、
だから僕はもうビンビンに響いただくわけよ、うん、でもこれは他の人響くのかなと思って。
いや、そこは面白いんじゃないですか。
あ、どんな感じで面白かった
の逆に言うとい
いですか、お水飲んでください。
日活ロマンポルノっていうのの定義がよく分からんのですよ私、
うん、
これと前にレゾマンさんに勧めてもらった白石さんの、
愛してる、
白石和也さんの、
はい、
あれかメス猫たちかな、愛してるか、
愛してる、
いや、あ、メス猫たち、
メス猫たち、ああ前にね、
はい、うんうん、ぐらいしか見たことないので、
うんうんうん、
わかんないですよ、日活ロマンポルノの定義が。だからそもそも論として家に、家でちょっとエッチなやつとかを見れないお父さんとかに向けて始まった何かじゃないですか、一応50周年なんとかなんで、
うんうんうんうん、
でみんな多分あれを脳内で完全に、濡れ場をこうインプットして、
うん、
まあお家に持って帰るなんてするわけじゃないですか、
うんうん、
見ててね、一番いらなかったのが濡れ場だなと思ってて、
あ、
これ濡れ場全部カットして、まあ中ぐらいですよ、
うん、
中ぐらいで次のシーンに行っちゃえば普通に東宝シネマズでやれますもん。
わかる
の、
今のわかる
の、これこの濡れ場は何なんだろうと思って、
うん、
だってぶっちゃけた話しちゃうともうおじさんたちですから別にね、濡ればうんなんて言われてもっていう、でもそれこそスマホでおっぱいで検索したらいっぱい出てくる時代じゃないですか、
うんうんうんうん、
その濡れ場の存在意義が何なんだっていうこと、この子はなんでじゃあ脱いでるんだろうっていうのはもう逆に分かんなくなってきちゃって、
は
あ、そもそもなんか聞いたらその濡れ場が10分に1回必ず1回あればその間は何やってもいいよっていうのが日活ロマン
ポール、そうそうそうそうそうそうそう、
なんか逆転になっちゃってるなと思って、
ああなるほどね、
な気がしたんですよね。
え、逆転って、
だから濡れ場いらないんですよ。
ああ、いやでもそれだけさ、
はい、
塗ればいらなくても素晴らしいって思えるぐらいの作品を作ったってことだよね。
そうそうそう、それと、
うん、
これ塗ればがこれ多分監督の趣味思考を放り込まないといけないコーナーなんじゃないのかなと思って、そうなってくると多分松井くん、ここに松井くんの好きなプレイを多分放り込んでないような気がする。
なるほどね、なるほどね、ビビッと来なかったのね、濡れ場のとこは。
だからミュージカルで言うなら濡れ場が歌うシーンだするじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そこが逆にドライブが弱いなっていう、うん、多分恥ずかしがっちゃったなっていう。
あのおじさん好きだけど、はい、おじさんとの濡れ場ないんだよね。
ああそうか、ない
ないのよ。
津田寛治さんも出てる。
津田寛治さん出てるんです
けど、津田寛治さん出てるけどおっぱい揉むぐらい
で、おっぱい揉むだけなのよ。あの手握るとか、まあまあ、あそこ逆にエロいんだけど、その、昔の彼とこの今の彼の、はい、との濡れ場しかないんで、
ちょっと後ろからちょっと服の上からちょっとおっぱい揉むぐらい、うん、津田寛治ずるいなと思って見てました。
そうで最後に、お父さんと仲良くなって、うん、あの笑顔じゃないですか、
うん、
笑顔と、
いやでも本当にお話の部分は素晴らしいです。
いや素晴らしい、
ちょっと泣きました。
いや俺これ本当すげえなと思っちゃって、最後
あれ、うん、最後の芝居できないですよね。
できないできない、
あそこだけで下手したら1日かかるなと思って、撮影するとしたらね、
このあの主演の女性の方、
はい、
はい、ね、福永あかりさんというんですけど、うん、もう僕の動画でも言ったんですけど、もう代表作ですね、うん、俺言っちゃったもん、もうあのセンメリのたけしさんに匹敵するラストシーン、あー、うん、
ロレンスだよ、ロレンスに匹敵する笑顔、
メリークリスマスミスターローレンスの笑顔
が、確かに同じ方向性ですよ。
そう、あの意味は違うけど、うん、そのあの衝撃はあったわけ、
うん、
俺、
うん、あった確かに、
うん、でもちろん僕の動画、
うん、
あかりさん、
うん、
チェックしてます
ね。ちょっと待ってください、じゃあこれもあかりちゃんチェックしてくれるんですか、もしかして。
あのハッシュタグつければ
チェックしてます。頑張ります。
はい、
むちゃくちゃ面白かった、とにかく
めちゃめちゃ良かったよね。
で、あの僕ね、渋谷の映画館でいつも通り一番前の真ん中で見たんですよ、
うんうんうん、
そしたら、
うん、
開始5分ぐらいまで行ったんですけど、うん、一番前の真ん中にもかかわらず隣におっさんが座ってるんですよ。いやちょっと待ってと、こういや普通の映画だったらまだ100歩譲っていいと、これでしょ、
うんうん、
これで一番前で混んでないんですよ、半分ぐらいなんですよ席埋まってんの。
え、どっちが先席取ったの。
俺でしょ。
あ、そっか、
自分の方が先に取って、うん、からあのおっさんは後からそこを選んでるはずなんですよ。でもちょっと待って、この映画でこの隣におっさん、いやこれ絶対にちょっとやばいやつじゃないのと思って、
うん、
あの自主的に2つ離して座りました。で絶対こっちの方見ないようにしたから、こうやって見て。
じゃあさ、一つ言っていいですか。
はい、
正解です。それが怖いのよ。女の子いました。
あ、いました、いました、
いました。
はい、普通に女性も、はえ、うん、普通にもうプチラホラ、
うん、
おっさんはそんなにいなかったですよ、逆に、
うんうんうんうん、たまたま家でぼーっとしてたら、
はい、
この福永さんと、
はい、
あと制作のプロデューサーさんか、
はい、
女性の、
はい、
がインスタライブやってたの
よ。おー、はい、
ちょっと届いたのね、
はい、
10分ぐらい、
はい、
したらね、その今までロマンポルノを楽しんできた男たちには、はい、あのちょっと 問題ないっていうか、ああ、うちら向けにやったみたいなことはよく言われるみたいな、ちゃんとやってるみたいな、うん、そういう、でも、
もっと激しいファックが必要なんですね、
激しく興奮させてほしかったみたいな感じあったんじゃないかな、でも、それはね、
それはまあ分からないでもない、
うん、でも、そのインスタライブでもおっしゃってたんですけど、それは今までポルノ映画、ロマンポルノを見た方が、そのいろんな人がいろいろ思ってきたで、一番思うのは見てくれてありがとうって。
まあまあまあ。
うんうんうん。そういうふうに言ってましたね。いやでもこれはね、やっぱり松井大吾監督やっぱ天才だわ。
いやすごいですね。
うん。本当に。いや俺参ったもん。
いやよかった。
うん。福永さん最後の笑顔すごかったわ。
あとこの。彼が最後泣きながら出てくときに見送ってる時の、うん、あの心底呆れてる顔が良かった
福永さんいいっすよね、うん、
普通に普通にって言い方してると失礼かもしれないですけど、いやバンバン仕事来るんじゃないですか。
いや来ると思いますね、
うん、これもちょっと、これもちょっとあの
マッケンジーから女性の意見ですね、はい、マッケンジーから、はい、マッケンジー見てくれた、
見に行ったと、
はい、
大画面で、
うん、
ロマンポルノ映画を見たこと自体初めてだったかもしれません、
はい、
おじさんコレクションは置いといて、
うん、
後半の展開も含めて、うん、なかなか現実的な映画だなと感じました、
はい、
最後の終わり方にホッとしましたと、
うん、
以上です。
あいつバカだ
ね薄いんですよ
いやいや、
あの親父とは仲いいらしいです、マッケンジ、ちょっと聞いたら。
あ、そうなんだ。
そもそもね、
そうなんだ。だ
からリンクするのがもしかしたらちょっと少なかったかもしれない。
まあまあ文章だと、あの自分がもしもこの感想書いても薄くしか書けない
けないんです
よ。うん。それはあれですけど。
そうそう。僕この映画ででも一番滑稽だったのは妹の濡れ場ですね。
ああ。でも今若い人のセックスってああなのかもしれないよ。
いや濡れ場があれはいいんですけど。うん、あの構成上別に妹の塗れば別に見たくない。
ああまあね、まあね、
これ妹の塗れば始まるのと思って、いや本当にトイレ行こうかなと思いましたので、魅力的じゃないとかそういうことじゃなくて、なんか 見たい何かではないんですよね。
うん、なんだろう、なんかそのエッジ中に電話するみたいなのを、なんか今の時代的に見たかったんじゃないかな、
うん、そういうことなの、
うん、
なんか塗れば始まった瞬間なんか妹年相応に見えてきちゃって、
うん、
あれこれ高校生じゃねえぞやっぱり。
でもまあね、でもまあまあそういうその主人公との妹のギャップみたいなのを入れ込んだんじゃないかな。
まあまあそうでしょうね、
うん、
いやよかったですね、親父のね、あんまり喋んないけどいる感は良かった。
よかったよね。ねえ、
はい、
あの人うまいよね。
うまい。
うまいわ。
うまい。あんだけセリフ少ないけどちゃんといました。
うん、ね、うまいのよ。あの家族ね、家族のシーンはみんなうまいね。
うまい。
お母さんのさ、うん、居所とかさ、うん、妹のあの能天気なところとか、うんうん、で彼女のね。
はいはい。これは掘り出し物ですね。
だよね、
うん、
これは僕これ茶間さんが先月のあのあれで選んだ時は、はい、一番ドキドキしました
。全然全然、うん、まあある程度大丈夫だろうなと思って、
はい、もしかしたらまだやってるかもしれないんで、
そうですね、
うん、
あともう一作あの冷蔵庫マンのね、あのおすすめしている
白石さんの、はい、白石浩二さんの、
白石浩二さん、浩二さんだっけ、
白石浩二です。
あ、白石浩二か。
今回は白石浩二。メス猫はあの別の白石ですけど、
はい、白石浩二のやつ。
やつ愛してる。
あれもいいと。
傑作です。
あ、じゃあそれも早速一回して
ごめんなさい、間違えました。大傑作です。
すいません、あのね、昨日行こうかと思ったんですけど、
うん、
ちょっと時間合わなくて、
うん、
秒速5センチメートルを見直してました。
東方シネマズね、
はい、
はいはいはいはい、
いやそれちょっと良かったんですけど、
うん、
でもやっぱ今日冷蔵庫の方から見とけば良かったなと思って、
ああ愛してるね、
愛してる、ぜひ行きます、
ぜひお願いします、
はい
はい、
分かりました。これね本当見てください。でもこれか映画館じゃないと見れないですよね、これ多分。
そうね、 そう、
日活チャンネルとかじゃないと思う。
いや見れない
ですもんね、
うん、なかなか見れないんで
DVD になんないです
か、うん、今やってるうちに行ってください。お願いします、はいはい、
ぜひお願いしますということで、東京魅力放送局でこんな感じで、映画のこととか紹介していければと思いますんで、チャンネル登録いいね、そして冷蔵庫マッチチャンネルの方もチャンネル登録いいねよろしくお願いします。
ひひー